キッカジベスのポッドキャスト、アウェ
イ。さあというわけでございまして、スキップカーズ今安のポッドキャストでございますけど、これ消えたけど大丈夫、今安のポッドキャストでございますけどね、昨日むちゃくちゃ旬な話題なんだけど、っていうかあれだよな、旬な話題をするのがポッドキャストあんまりないからあれなんだけど、昨日ゴスペラーズの村上と飲んで、そう久しぶりに、なんかまずゴスペラーズの村上が去年まずゴスペラーズが結成30周年で、でうちらスキップカーズも35周年っていう経緯があって、で35周年のワンマンライブに、まず村上が普通に金払ってきたの、何の予告もなく、はい、で俺何も言われてないから全然気づいてなくて、したらライブ終わったから、おうって言われて、で、でさ、これ友達としてどうかと思うんだけど、あいつやっぱグラサンしないと分かんないのよ。
ひどい。
ほんと。それでグラサン撮ってて、その村上と何度も会ってるのに、え、誰だっけなと思って、俺だって言って、村上って言って、あーってなって、で、マスク取ったら、あーってなって、そうだって言って、何やってんのお前ってなって、せっかく来てくれたのに、したら、いや見に来たよ、だって35周年だろって言われて、お前いいやつだなと、でお前超侍じゃんって、でまさに侍ゴスペラーズっていう曲があるから、リアル侍じゃんみたいな話になって、でじゃあとりあえず乾杯しようかっつって、それこそくんかとかもあんま来てくれたけど、そのくんかとかが前の方にいて、その後ろの方でその村上と一緒にビール買って乾杯したの。そんで、トゥーアバーの店員に、バイトの子に写真撮ってもらって、そんで、じゃあ俺、今日帰るわ、つって、おー、ありがとう、つって、で、飲む約束したんだけど、日にちが全然合わなくて、二人とも。で、昨日やっと会って、じゃあどっか行こうってなって、そしたら村上が、今安の行きつけのとこ連れってよって言われたけど、もうすげえそれですげえ悲しくなったんだけど、俺の知り合いの店はみんななくなっちゃったじゃん。まず太郎ちゃんの店はもう3回なくなってるから、ねえ、変な話、麻布十番で始まって、そこも超使ったの、そのポッドキャストの収録とか、エビちゃんも言ったよね、で麻布十番に例えば知り合い呼んで、そこでインタビューを取ってみたいなことで麻布十番も使わせてもらいました。でその後、麻布十番が終わってどうなるのかなと思ったら、今度、神田で電撃復活して、でやったっつって神田なんてめちゃめちゃ使って、神田もで、その神田の時だって俺たちのスキップカーズの旅行があって、その旅行の帰りに神田寄って、もうそのなんていうの、また再度飲むみたいなぐらい使った店で、神田が終わって、でその時にもうさすがの太郎ちゃんも、もうこれで復活はできないだろうとで言ってた、そういう言い方もなんだけど、っていうか本人にも言ってたけど、もう無理じゃないとね、太郎ちゃんと、でちょっと一旦休んで、でその普通の仕事してもう一回復活すればとっていう話をしてた。なのに奇跡を起こす男太郎ちゃんはすごいのが、その後に、いやちょっと今度あけぼの橋の方で、だからか牛込神楽坂、餃子の、そう、
柳町ですよね、
あ牛込柳町か、それで今度餃子屋やります、ってなって、でさすごくない、なんか突然、その日本映画学校時代の、映像家の友達から連絡があって、俺の知り合いの、他の事業で成功した人が自分の考えた餃子を売りたくて仕方がないと、でその餃子を出せるやつを探してるって言って、それでいきなり餃子屋の店長になる、でその、その何ていうの、社長の、考案したレシピ、その餃子を出すっていう条件でお店を牛込柳町に出すの。したら偶然だけど、その牛込柳町の餃子屋の近くに、ゆうやんが働いてる会社があって、だからゆうやんはずーっと太郎ちゃん知ってんだけど、その餃子屋の時俺よりも太郎ちゃんに会ってたのはゆうやん だからランチとかも行ってたぐらいの感じだったで、その餃子屋がもう無理じゃん。で、餃子屋が閉まりますってなるじゃん。したらもう無理だっぺってなったの。したら、なぜかその社長の餃子屋を考案した社長の弟はがいて、そのあ、お兄さんだ、お兄さんはめちゃめちゃあのこだわりのラーメン作りをしてね。それで今度はそのラーメン屋をちょっとやってみないかっていう話が来て、4軒目だよ。でそのラーメン屋が、あ、これ名前地名出さない方がよかった、
いい、
うん、もう言っちゃったけどでラーメンを始めるの。そしたらまたタルちゃんはここで奇跡を起こすんだけど、そう、絶対地名 P 入れてね、
多いよ P 入れ
て、あ、そうか、
多
い。そのラーメン屋のめちゃめちゃそばにつゆっきーがいた。だから俺の FM 富士の相方ね、でそのつゆっきーがいて、でつゆっきーがあれ似てるなと思ったんだって、そのラーメン屋の前通った時。したらあっ太郎さんだってなって、要するに代々木 FM 時のその、サンデーパンチ時代に、日曜日の生放送終わってしょっちゅう飲んでたのよ、太郎ちゃんとか、あの達也と。だからそれで、偶然にもその4軒目のラーメン屋はに一番頻繁に行くのは俺じゃなくてつゆっきーっていう。で結果としてその4軒目のラーメン屋は俺すら食べたことがない、俺も行ったことがないぐらい。
アンペンちゃん行ったって言って
た、アンペンちゃん行ってた、 P も行ってる。だから P はすごいのが、麻布十番には間に合ってないんだけど神田からは全部行ってるから。で太郎ちゃんもあまりの P の、が一人で飲みに来る頻度で P 君って呼ぶようになったから、 P って呼ばないで P 君って呼ぶようになったっていうぐらいハマったっていうかね、 P が。で前振りがすげえ長くなったんだけど、だから結局その太郎ちゃんのお店とかがあれば村上を俺が連れてって、じゃあちょっと村上一緒に飲もうぜってなるけど、でほらあいつはやっぱりちゃんと売れてるわけじゃん。だからやっぱりそういう個室とかじゃないとダメなのかなとかさ、気使うの嫌じゃん、なんかこっちとしても。で同い年の男に、男同士で同い年の男に気使うのって嫌じゃねえ、なんかすげえ。
それいや別に気使わないです
なんかあんのよそういうの。なんか逆にそれが後輩でね、例えばちょっとアイドルっぽいことやってる男の子とかと飲み行くってなったら、あーじゃあしょうがないかとかと思うんだけど、タメでね村上でしょっていうのでそこまで気遣いたくないみたいなのがあって、じゃあお店選びはもうあと、だからあとあれもう一個、消えてしまった店という意味では池の上の、池の上知らないっけ、くんか、
知らない。
池の上もすげえ使い勝手良かった、俺たちのポッドキャスト超撮ったよね、うん、池の上のとしこっていう原宿の保護店の時からの友達、知り合い、もともとはお客さんで来てくれてたんだけど、もう保護店の客なんてどんどんなーなーになってくるから毎週会うし、それで単なる友達としていまだに残って、付き合いが残って30年ぐらいの付き合い の女子がいいんだけど、まあすごい大柄になっちゃったんだけど、すげえ太っちゃった、うん、19歳の時のとしこはめちゃめちゃ細かったんだけど、でそのとしこがすげえ料理がうまいっていうのを聞いてたの、もともと。したら私料理うまいんだって、嘘だお前って言ってたら、本当にお店やるんだって言って池の上で開業して、で名字が佐藤だから310っていう佐藤って読めるじゃんっていう店をやったわけ。したらもうめちゃくちゃ使い勝手よくて、下北から歩っていけるし、
そう
で、いつ電話しても大体大丈夫だから予約もすぐ取れるし、
池の上ってなんか街自体謎ですよね、
謎で隠れ家感あるし、で誰連れてってもなんかハッタリが効く場所だったの、
ハッタリが効く、
うん、だからもう当時めちゃめちゃとか今でも仲良くしてるバンドマンは絶対行ってんの、そこにエンプティーブラックボックスやすくんとか、もうそういうのもみんな行ってるような場所で、でもその店もやっぱ閉まっちゃった。 でもここが太郎ちゃんとの共通点ですごいところなんだけど、トシコもトシコで運を持っていて、もう池の湯閉めた時にもうダメかとってなんじゃん。そしたら今度はどうしてもそのトシコのお店の感じが良かったと、で料理とかも気に入ってたからぜひもう一度やってほしいっていう声があり、だから多分常連のお客さんが応援してくれて一度は池尻大橋にもう一回出すのそのお店を。でその池尻大橋ももう俺たちはもう寄生虫みたいな番組だなと思うんだけど池尻大橋もポッドキャスト取り行ったりとかしてたの。したらその池尻の店が閉まっちゃって、でもそれにすげえ偶然なんだけど、このポッドキャストファンはたまらないつながりがどんどん出てくるんだけど、その池尻大橋の店の下に、ガールズバーがあったの。でそのガールズバーっていうのは割と何ていうの、きっちりそのガールズバーの女の子ってさ、もう客舐めてるっていうか、別に舐めてるわけじゃないけどその何軒かしか行ってないか分かんないけど、もうそんな酔っ払ってくれたりしないじゃん。だけどそのガールズバーは本気で酔っ払うみたいなガールズバーなんだって。その有名だったの、その界隈で、池尻界隈で。で、あ、そうなんだっつって、だから酔っ払っちゃうから、その女の子もだから女の子が結構なんつうのかサービスがすごいいいと。だからなんつうの、別に何かエロいことするとかじゃないけど、そうボディタッチも多くなるし、なんつうの、なんならそのじゃあまた来てねっていう時も、例えばハグは当たり前ぐらいの、なんかそういう意味でちょっと繁盛してるお店のガールズバーがあって、でそのガールズバーから出てきたのがワリサちゃんだった。
おー、
うん、だからそのバンドエイドの MV に出てる女の子、ワリサちゃん、何やってんのって言ったら、ワリサちゃんそこで働いてたという、そういう奇跡の偶然も。ワリサちゃんは過剰なサービスしてないですけどね、だからマリサちゃんの名誉のために言いますと。でもそういうこともあって、だからそういう店があれば、何度も言うけれども、そういう店があれば俺は村上を案内できたよっていう話だ。いやだからガールズバー関係ないじゃん。 だけど村上はガールズバーとか大好きだから、これゴスペラーズファンとかにもう多分知ってますよ、あいつがそういうとこ好きだっていうの。で昨日だってもう散々飲んでもう帰ろうぜと、もう1時過ぎて、っていう状態の時にどうすんだと、今やすどうすんだと、なんだどうすんだってっていう話をしたら、俺のおすすめの中野のガールズバー行くかとこっから中野っていう話になって、だから今日マジでそんな持ち合わせないからちょっと勘弁してくれと。だからうちのじゃあポッドキャストチームとかと今度行こうぜと、でポッドキャスト出てくれよって話したの村上に。したら、おーいいよいいよって、まあ酔っ払ってっからね、まあいいよいいよ全然出るよみたいな。でとりあえず俺歌わねえとギャラ発生とか多分ねえはずだからみたいな。で事務所の社長とかも、で事務所の社長も偶然なんだけど、これも後で話すけど、ゴスペラーズは何かと縁があって、不思議なことにそのゴスペラーズのために作ったその事務所の社長っていう小林さんという人がいるんだけど、この小林さんはむちゃくちゃ前から知り合いなの、俺がたまたまね偶然。それでゴスペラーズと知り合った時にえっていう偶然がこう重なるのっていうことなんだけど、だからその、メジャーデビューするじゃんソニーから。でメジャーデビューした時って本当にこういろんな偶然がこう重なっていくっていうか、デビューでこういろんなパズルのピースがこうどんどんくっついていくみたいな、偶然がいっぱいあってってことがあったんだけど、そんでだから、今度もしかしたらこの、今そのポッドキャストにゴスペラーズの村上で、村上をこの会議室とかに呼ぶのもまためんどくせえから取り行っちゃおう事務所に。でその事務所の場所どこだっけな、青市だ、青市とかの方にあるから、だからそれでそこを取り行ってゴスペラーズの村上も取るけど、もしかしたらラッキーなことにゴスペラーズの他のメンバーも来るかもしれない。したら取っちゃうじゃんね。それでなおかつ ゴスペラーズの事務所の社長の小林さんも撮っちゃう。だそしたらもう2ヶ月分ぐらい撮れるよ、それだけで。
溜め取りすぎでしょ
いやだからそういうラッキーさもあるよっていう話なんだけど、そう、そんで
登録除けば今回は初の収録ですけどね。
ああそうだ、登録、登録持ったね。で登録の前に嫁たが撮ってっからね、うん、ここで。
それ12月ですからね。
ああそうだ、嫁たが撮ったら12月か
12月ですよ、2ヶ月前ですから。
でも嫁たがもう大変みたいだよ、まあこのポッドキャストを見てる人しか全然通じない話題で申し訳ないけど、嫁たがもあのネットストーカーネトストみたいな、カイさんもね、うん、X でちょっと私困ってますみたいな、今井さんのラジオの時だけ鍵を開けていますみたいな、あのいつものいつもの嫁たかのあの文章あるじゃん独自のこう見えても私そうなんですみたいな、あの
本物はそんなんじゃないです、
そう
キャラです、
そう本物は違います、嫁たかそんな女じゃないですみたいなこういう嫁たか文章ってあるんだよね、みんな嫁たかのその X を見ると分かるんだけど、これでまた嫁たかの人気が出ちゃうんだよね。でもすごいんだもんね、嫁たかのあの DM にいろんな人来ちゃってみたいよ。だからそのあの私困ってますネトストみたいなでこう引用で乗っけてたけど、だからよくないぞ本当にそういうことやってるやつら、うん、よくないぞ本当に。
ポッドキャスト始めるって言ってましたよ嫁たかさんの、
うん、であと嫁たかも意味わかんないのがもうほっといてるけど、あの私今井さん応援したいんで今井さんの、香川支部を作りますって言って、ということで私ポッドキャスト始めます、違うだろお前と何なんだよそれと、それただ俺を出しに使ってお前が喋ってるだけじゃねえかって話なんだけど、でもそれも許されてしまうキャラがやっぱり嫁だからすごいところでね、っていうところもあるんですけど。
それさん、あと合成フレットかい、
ああそう、それとこれ合
成15分ぐらい経ってますけど、
うん、15分経っちゃったけどこれからもうこの新企画っていうか、新兵器だよね、新兵器のこのあのこれ何買ってくれたの、くんか持ってたのこれ。
いや買いましたけどそんな高くないですよ。
ありがとうございます本当に、黒巻、
黒巻
いわゆる
グリーンバック、
グリーンバックのこれでもうだからあれでしょ、これの俺のグリーンのこのバッグ、
そうそうそう、出したらカバンに今合成されちゃう、
もう全然ってことだよねカバンにも合成されちゃう感じになるってことだよね。でもこのグリーンバックでもうこれから俺たちのもうこれでもうあれだよ、あのチャンネル登録者数もうなぎ登りだよ、もう合成のおかげで、うんうんうん、だって絵代わりしないっていうところがやっぱ難点だもん。でおっさんの顔ずっと写してるだけだしだから、ね、もうちょっとさあれしようぜ、これから撮り方ダイナミックにするっつうか切り替えたりとか、あの顔の角度切り替えたりとか、
ああじゃあもうワンカメ
もうワンカメぐらい欲しい。あの昔 11PM かなんかで、ね、あのすげえ尖ってる時の男子賞が立川男子さんが、あの落語って紙下じゃん、だから紙ね、要するにもう右に切る左に切るっていうさ、これで演じ分けるわけよ、うん、大きたねハッツさんみたいなさ、あご隠居なんて言ってこう紙下でこう分けていくじゃん。そしたらこれをドラマチックに落語でとあのを例えばテレビサイズで落語するときにすげえ悩んだんだって。それでなんかドラマチックにしたいからっつって紙を紙に切って、あの顔を切った時に上側のカメラで、下に切った時は下側のカメラで正面っていうで撮って落語やったら落語全然分かんなくなっちゃう、うん、マジで、うん、ちょっとその映画的には撮れるんだけどみたいな。だからそれであの男子賞が亡くなってからの男子賞の奇跡の一夜っていう言われてる日があって、
それ辞書にしましょうか、
うん
辞書にしましょうか、
何を
その話すぐ終わる、
え、もう終わる、
うん、
え、もう終わり、
うん、
嘘、あ、じゃあ次週その立川談志のちょっとゴスペルの中身置いていきましょう。で立川談志のその奇跡の一夜の話からじゃあちょっといきましょうかね。というわけでございましてですね、スキップカード今安のポッドキャスト合成がどうなるのか、俺もね、君から力ですけれども、非常に楽しみにしてますんで、皆さんぜひともチャンネル登録よろしくお願いします。俺だから YouTube 見ててみんななんでこれを最後に言うのかなと思ってたけど、今すごく痛感してます。チャンネル登録お願いしますグッドボタンねよろしくお願いしますって、これみんな言うもんね、それの意味が分かった。でやっぱ言わないといけないんだねこういうのってね、っていうね、チャンネル登録お願いします、ね、チャンネル登録 お願いします。これ渡部篤郎ね風に言ってみました。ということでございましてですね、スキップカード今津のポッドキャスト、また来週、さよなら。